セックスの最中で写真を撮られてる時にピースを要求してくる人がいるんですけど、その心理を知りたいんですよ。まあ、これまでそういうことが2回ありまして、フェラをしてる最中に相手がこう、はい、ピースしてって、まあ、言ってきたんですよ。で、まあ、一応したんですけど、まあ、このフェラとピースサインのこのコラボレーションちゅうのが、こう果たしてね、そんな興奮することなのかってね、まあ、毎回疑問に思うんですよ。で、こうしかもピースサインのね、興奮要素が分かんないので、こうピースの正解が分かんないんですよね。で、こうイエイみたいなね、こうテンション上げな、まあ、ギャルみたいなピースがいいのか、まあ、それとも控えめなピースみたいなね、そういう優等生な感じのがいいのか、そう、正解が分かんないんですよ。そう。でさ、こう、写真撮られてるとき、一番困るのは、笑ってってね、まあ、言われることなんですよ。で、まあ、この笑ってに関しても、その、どこにね、興奮するのかが分かんないので、こう、全力でね、笑顔になるのがいいのか、まあ、それとも、いやいやながら笑うのがいいのか、まあ、未だにね、感覚がつかめないんですよね。そう。こういうのってね、どうするのが一番いいんですかね。ド変態女子が開くド変態女子のための会議、真面目にエロ会議、始まります。はい、では今日のテーマは最近のエロニュースということで、まあしばらくね、1ヶ月くらい更新してなかった間に起きた、まあ様々なね、エロネタを特別大特化大放出いたします。はい、ではその1、食事中のペロペロ。はい、この前4連休の時に、まあ、わしをね、開発してくれたド S のバーテン君の家にね、まあ、お邪魔したんですよ。で、まあ、この彼がね、まあ、以前、僕はね、ご飯食べてる時に、まあ、女の子に舐められるのが好きなんだよっていうことを、まあ、言っててさ。で、まあ、わしね、それを聞いて、まあ、めっちゃやりてえって思ったわけですよ。だってさ、相手がね、ご飯食べてる時に、まあ、自分がね、下でフェラしたり、まあ、足を舐めたりするって、こう、なんか猫みたいでさ、まあ、めっさエロくないですか？そう。ってことで、まあ、次、彼と会う時は、まあ、絶対それをしようって思ってたわけですよ。で、まあ、この前ね、バーテン君の家にお邪魔したところ、そのお昼時でね、まあ、ちょうどラーメンを作ってたんですよ。で、まあね、それを見てね、わしね、もう、よっしゃ、来たーですよ。で、まあ、私はベッドでね、ゴロニャンしてたら、まあ、彼がね、隣で椅子に座って、まあ、ラーメンをね、食べ始めて、で、もうこれチャンスじゃんってことで、まあ、徐々にね、すり寄っていき、まあ、足にキスをして、まあ、おちんぽすをね、つっついたりして、まあ、絡み始めましたよ。そう。でさ、まあ、向こうもさ、こう、食べながらも、こっちをチラチラ気にかけてくれて、まあ、本当大洪水ですよね。そう。なんかね、こう完全に構ってくれてるっていうよりも、こう食事中だったらさ、こう食べるのに集中しながら、こうちょっとたまにね、合いの手で私に構ってくれるみたいな、そう感じなので、こうなんかね、逆にそれが興奮してしまうんですよね。そう、たまにのところがね。そう。で、まあ、それから、まあ、向こうがね、食べ終わったタイミングで、まあ、ベッドに移動してね、まあ、続きのオフェラで、まあ、フィニッシュでしたよ。そう、ほんと悔しいことに、まあ、私生理になってしもうてね、まあ、挿入はできませんでしたが、はい、まあ、刺激的な時間をね、楽しめました。はい、では次、フレンド君からプレゼントをもらったんですよ。そう、これはね、ぜひとも自慢させていただきたい案件なのでね、自慢します。いや、だってさ、このフレンド君ね、一回しか会ってない人なんですよ。そう、ドンキでね、露出プレイを楽しんだ時の、彼なんですけれども、その、彼旅行者だったので、まあ、その時一回して、で、それからはね、LINE でたまにエロ写真をね、送り合う仲だったんですよね。で、まあ、この前ね、久しぶりに LINE して、で、まあ、その中でね、まあ、私、この前誕生日だったんすよ、っていうこと言ったら、あ、じゃあ、プレゼント送るわ、何がいいってね、まあ、言われまして、でね、まあ、私、本当に、ジジジンでしたね。そう、だってさ、一回しか会ってないね、その、体だけの関係の子に、まあ、プレゼントを送るってね、まあ、やっぱ、この人ね、すげえ変態だわ、ってね、思ってね、はい。感動いたしました。そう。で、まあね、もらったプレゼントがね、その、吸引型バイブに、 全身編み編みタイツに、あのティーバッグに尻尾のね、計4点でございます。そうね、もちろんね、すべてアダルトグッズっていうね、まあ本当ね、実用的なものありがとうごいすってね、まあ感じでしたわ。はい、でまずね、吸引型バイブ、そうね、これね、本当にね、ヤバみなんですよ。だってね、今までその普通の振動するタイプのね、バイブしか使ったことなかったんですけど、そのね、吸引型ね、気持ちよさがね、マジレベチです。なんかね、ダイソンみたいに吸い込みつつ、このなおかつ振動するっていうね、まあ構造になってて、まあ乳首とかね、クリちゃんに、まあ、当てると、こうね、もうイヤンみたいなね、なんかそういう感覚になるんですよ。そうそう、なんかね、これ本当にもう使ってみたら分かる感覚です。なんかね、もう今まで感じたことない、なんか直接的な刺激、なんかちょっとダイレクトに伝わってくるものじゃないんですよね。こう間接的な刺激って言えばいいのかな、まあそんな感じなんですけど、こうじわじわ来るんですよね。そうで、まあね、そう、この前ね、メンタリストの大悟くんが、その女性はね、振動型バイブより吸引型のバイブがいいんですよっていうことをなんか言っててさ、なんかそれ聞いた、あ、確かにと思ってね、まあすごい納得でしたね。ほんと気持ちいいもん、あれ。そうで、次、そう、全身編み編みタイツね。そうそう、あのこの前ね、インスタに載せました、あの編み編みタイツでございますね。そういや、これさ、この前ね、そのりょうちんとのセックスの時に、まあ、早速履いたんですよ。あの相当盛り上がりました。そう、あのぶっちゃけ、まあこれは、あのこれ履いて、そのドン引きされかい、されないかなって思って、まあ私結構不安だったんですけど、めっちゃ攻めてるからね、あの全身編み編みタイツ。そうですけれども、あのりょうちんね、めっさ喜んでくれまして、まあいつもよりね、早めにフィニッシュしました。そうで、次、尻尾。そう、いや、わしさ、アナル無理ですけど、まあ、尻尾はね、どうしてもやってみたかったので、まあ、尻尾をね、そのプレゼントとしてね、まあ、リクエストしたんですよ。で、まあね、届いたものを見ると、アナルに入れるその先端の金具が、その思ったよりも大きくて、あのちょっとビビりましたね。うん、で、未だに尻尾はつけてないんですよ。いやー、勇気がいりますね。いや、つけるのはいいんですけど、その抜くときが怖いんですよ。なんかね、うんこも一緒に出てきたらどうしようとかね、もう本当にそれしか考えてないんですよね。そう。いやでもね、そのこの前インスタライブの時に、まあ、あの皆さんに聞いてみたところ、まあ、ちゃんとね、ローション塗って入れたら、まあ、大丈夫だよっていうことだったので、まあ、大丈夫なはずなんですけど、まあちょっと怖いですね。うん、まあ目標的には、あの年内には使ってみたいなと思います。はい、では次、ネタフリセックスですよ。そう、あのね、リスナーさんからネタフリしてね、セックスすると犯されてるような気分になって興奮しますよっていうね、まあメッセージを以前いただきまして、でね、私ね、それずっとね、やろうと思ってたんですよ。で、まあ、最近ね、ちょっと挑戦したところ、まあ、1回目は失敗して、あの2回目は成功しました。そう。いや、まずね、1回目さ、その夜セックスした後、その相手がね、シャワーを浴びに行ったんですよ。で、まあ、これはチャンスだって思って、まあ、相手がね、シャワーから出てきた時に、まあ、私、うとうとして、で、こう、相手に襲ってもらうっていうね、まあ、そういう作戦を立てて、で、まあ、ベッドでゴロニャンしてたんですけど、その時ね、もうガチで寝てしまったんですよ。そう。で、しかも朝目覚めた時に、もう相手は帰ってて、で、もう残念無念、また来年っていう感じですよね。で、失敗しました。で、まあ2回目は早朝ですね。で、私この時、その起きてるけど、まあ起きてないみたいな半寝の状態だったんですけど、で、まあその時に、まあ相手が目覚めて、まあ襲ってきたんですよ。で、まあ、その時ね、私もうがっつり目が覚めてしまったんですけど、まあ、あれ？これまさにネタフリセックスできるんじゃねって思って、まあ、まだね、うとうとしてるふりをして、もう何？みたいなね、まあ、そんな感じで、まあ、セックスしました。まあ、で、まあ、確かにさ、こう、うとうとしてるとか、なんかそういう時にされると、まあ、彼にね、こう、侵されてるっていう気持ちになって、あの、興奮しましたね。はい。で、あの教えてくださった方、ありがとうございました。はい、では次、漫画ホームルームがエロいです。そう よくインスタの広告とかに登場してくる、ホームルームっていう漫画あるじゃないですか。で、それね、すごい気になって、まあ、読んでみたんですよ。人生初課金ですよ、漫画に。まあまあまあ、そう。まあね、それくらい、まあちょっと気になっておりまして、まあ、読んでみたんですよね。で、これね、登場人物がみんなね、普通と見せかけて、みんなド変態なんですよ。で、その変態っぷりがすごくて、まあ、あそこを濡らしながらね、読んでおりました。で、こう、みんなに好かれてる爽やかな、こう、教師が、毎晩夜這いして生徒に訓示をしたり、まあ、あと、保健室の先生がね、こう、同僚を誘惑したり、こう、真面目で清純派な生徒が、こう、教師のね、オナニーシーンを見て興奮したり、とかね、こう、一見普通に見える人たちが、こう、裏であんなことやこんなことしてるシーンがね、まあ、いっぱいあって、まあ、すごいね、見応えがあるんですよ。はい。でね、物語としてもね、本当面白いのでね、まあ、皆さんもぜひ、チェケラしてみてください。はい。では次。最近ですね、こう、セックスの最中に相手の名前を呼ぶのにハマってるんですよ。いや、なんか、どういうことかと言いますと、こう、挿入してる時とか、こう、めっちゃ気持ちいい時、どんどん感情が高ぶっていくじゃないですか。で、なんか、その時に、こう、思わず、こう、相手の名前をすごい呼びたくなるんですよね。こう、なんちゃらさんって。で、こう、なんちゃらさんって呼んだことによって、で、さらに興奮がね、増していくんですよ。そう、なんかね、もうそういうループにはまって、なんか最近ね、めっちゃセックスの時は相手の名前すごい呼びますね。うん、これ分かる人いるかな。そう、なんかさ、今までその AV とか見てて、結構名前を呼ぶシーンとかあるじゃないですか。なんかね、そういうのあんまり共感できなかったんですけど、最近よく分かるようになりました。はい、では次。DM に届きました皆さんからのメッセージをね、ちょっと紹介していきます。ではまず1。自分は洋楽、特にイギリスとアメリカの音楽が好きなのですが、プレイ中は無音がいいのでしょうか？何か音楽があった方がいいのでしょうか？自分は無音があまり好きではないので、ムード作りに合った音楽とは関係なく、基本的にはいつも何かしら音楽をかけています。サナさんはどうでしょうか？また他のみんなはどうなんでしょうね？っていうことなんですけれども、これはあれですよね。これも人による案件ですよね。いや、私はね、正直、無音がいいです。絶対無音派。なんかね、むしろ音楽があると集中できないんですよ。なんか、その音楽を聴いてしまって。なんかね、まあちょっと笑いそうになったりするんですよね。そう。この前ではね、だいぶ1年前くらいにやった人が、その音楽をかけたい派の人で、なんかね、テイラー・スウィフトの、シェイク・イット・オフっていう曲あるじゃないですか。シェケラ・シェケラ。で、あのね、シェケラ・シェケラを セックスの最中にね、まあ、流されまして、もうね、私笑いそうになった。だってさ、なんかさ、このセックスするっていうこの時間に、この官能的なね、時間に、こう、シェイクイットオフが流れてるっていうさ、そのアンバランスさが本当に面白くて、なんかね、まあ、セックスにその集中できませんでした。まあでもね、多分相手も、その、シェケラに関しては、多分ね、集中できなくて、途中でね、もう音楽中断して、無音でセックスになりましたね。はい、本当よかった。うん。まあ、ということで、ね、私は基本的に無音が好きですね。まあでも、セックスの邪魔にならない程度の結構静かめな、ゆったりめな曲でしたら、まあ大丈夫です。うん。ですね。他の人はどうなのかな？あんまり聞いたことないですけど、今までやった方の中で進んで音楽をかける人はいなかったですね。うん。さっきの人を除いては。はい。はい。では次のコメント。タコラさんとの対談で、サナさんが、アナルは舐めたり舐められるのはいいけど、挿入は無理とおっしゃっていたので、これは変態としてもったいないことをされていると思い、アナルの良さについて語るために DM しました。感じる場所は人それぞれかもしれませんが、全国の女性にアナルの良さを伝えたいです。私も最初はアナル拒否派でした。前回お話ししたご主人様は代弁放出見学も好んでますが、 アナルいじりもお好きなようで、アナル開発もお願いしようかなと思ってました。ですが、初期に干潮されたり、アナルセックスしたのがとても気持ち悪く、それからアナルの方はノータッチです。ちなみに干潮をしていて、お腹が痛くなるのが本当に無理です。ご主人様だけではなく、昔お付き合いしていた彼やセフレなど、アナルセックスは何回か経験済みでした。気持ちいいというより、私、今アナルを犯されていると、ド M 心をくすぐられ感じることもあります。では、いつアナルに目覚めたかと言いますと、旦那とのセックス中、お尻をわしづかみにされ、奥まで疲れていた時に、たまたまアナルに指が当たったのが始まりでした。自分でもびっくりするぐらい感じてしまい、それが病みつきになったのです。それから旦那とはおまんまんにおちんちんを挿入しながらのアナルいじりを楽しんでいます。たまに挿入する時もありますが、だんだんアナルの虜になってきました。アナル拒否派がほとんどだと思いますが、もっともっと変態で快感を追求した方は、ぜひおまんまんと同時にアナルをいじいじしてもらってはいかがでしょうか。今ではアナルパールを出し入れしながらのオナニーするのが最高に最高です。サナさんどうですか？ちょっとでも興味を持っていただけましたか？というメッセージいただきました。ありがとうごいす。いや、そうですね。確かに興味持ちました。うん。いや、っていうかね、やっぱ何かきっかけがあると、思わぬきっかけがあると意外とハマるかなってね、はい、思いました。うん。で、まあそうだな、まあ私の場合きっとそのきっかけっていうのがこの尻尾になるはずなんですよ。これでこの尻尾で私はアナルに目覚めるはずなので、はい、きっとアナルに目覚めるはずです。もしそれでね、目覚めなかったら、まあまんまんにね挿入してもらってる時に、まあアナルも一緒にいじってもらおうかしら。うん、そういうことでね、私も見事 100% 変態へと変貌を遂げていくことができると思います。はい、では今日はこの辺で終わりにします。皆さんからのお悩み相談はインスタかツイッターの DM で受け付けておりますのでね、何かご意見とかご感想とかある方もそこからどうぞ。で、毎週インスタライブは日曜の夜10時に配信しております。気が向いたら日曜の10時にやるはずです。いや、最近ちょっとサボり癖ついてるからさ、ね、結構なくなっちゃうことがちょっと最近多かったので、まあ多分、まあ日曜夜10時に配信するはずです、とりあえず。で、インスタでは秘蔵写真とかね、ツイッターではリアルタイムエロ情報を流しておりますのでね、はい、チェケラしてください。で、どっちもアカウントはね、番組の概要欄にリンクを貼り付けておりますので、そこからチェケラできます。よろしく。で、それでは外出時はゴムを忘れずに性欲全開で、今日も良きエロ日和にしましょう。それではさようなら。